荒牧亮のちょっとそこまで。はい、皆様いかが過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮が、おお今めっちゃ信号無視やんけ日本全国各地自分の運転でライブツアーに回りまして、そこで見てきたもの、感じたこと、食べたものとかいろいろですね、喋っていこうという番組でございます。今日はですね、名古屋での2連戦を終えましてなんか野球みたい、2連戦を終えまして、静岡に向かっているところでございます。正確には名古屋で2日間ライブがあって、今日はオフだったんですけども、ちょっくら福井に行ってきまして、でもその福井はですね、自分の運転じゃなくてですね、バスで往復してみました。たまにはなんかそういうのがあってもいいなと思ってちょっと行ってきたんですけど、バスはですねずっと寝てましたね。そのわけは、じゅんぐり、1週間ずつ話していけたらいいななんて思っておりますけれどもね。そうなんです。多分前回の配信が大阪から名古屋に向けての配信だったと思うんですけれども、今日はですね約200キロの道のりをちょっと下道で行ってみようかなと思ってます。名古屋の中心部から静岡市にね向けていくんですけど、もうねいつもだったら昼間に移動するのもあり、下道だったらねあれだなとは思うんですけど、あれこれ右車線行きたいやつなんですけどですね、明日からですねチームしめちこちゃんと合流しまして、で今静岡には向かっているんですが、一旦神奈川県の小田原まで戻って、そしてなんだラジオ、コミュニティラジオに出てきまして、ほんでもう一回静岡に戻ってきて静岡でライブというわけのわからないスケジュールなんですよね。そうなんです。でもコミュニティ FM に私の運転じゃなくていいならっていう感じで、ご同行させていただくことに、しました。なのでそうですね、かける CD 用に1枚持ってかなきゃいけないし、なんだろう、何をやっぱ自分の車で移動しないでツアーを回るっていうことがもうどんぐらいしてないだろうぐらいしてないんですよ。っていうか初めから自分の車だから初めてなんじゃないかな、どうなんだろうっていうぐらい、どうしていいかがわからないんですよ今。どう荷物を組み立てていったらいいかがわからなくて、物販も持っていかなきゃいけないけど楽器は持っていかなくてよくて、静岡に置いていくからね車を。それで物販を持っていく、ギターは置いていく、でも寝巻きとか着替えとかは持っていきたい。ってことはどの装備で行くのが一番いいのかっていうところが今どうしていいかわからない状態いう感じですけれども、ちょっとねライブのことも振り返りたいんですけれども、まずは昨日の一昨日の話したいかな。あと福井の話もしたいから、まずはここで一曲聴いてもらいましょうかね。そうだな、何聴いてもらいましょうか。この曲を聴くとテンションが上がるっていうメールをいただきましたので、その人のリクエストは違うんですけど、荒牧亮ダークサイド3から No Colors。 はい、お聞きいただきましたのは荒牧亮ダークサイドスリー No Colors でした。名古屋2連戦でしたけれども、今ね、なんだっけ、日本西側ツアースプリングブレストのねツアー中で、もうだいぶ終盤戦になってきました。で、名古屋2連戦で広島から数えると5連チャンなんですけど、わー、なんか信じられないですね。ついこの間まで九州にいて、ついこの間まで広島にいて、いやー、なんか信じられない今ちょっと自分の移動距離に震えたんですけどね5連チャンの4、5、3、4、5がまた濃い、まあ、全部濃いな、いやー全部濃いわ。栄タイトロープっていうところ出てきて、でここにもう顔なじみのサーサちゃんね、ツーマンもやったサーサちゃん、それから、藤森愛ちゃん、そして、あとお二人ね、名古屋の方が、名古屋と岐阜の方かな、対バンだったんですけれども、もうすごく濃いメンツでですね、みんなすごく個性を持った、方ばっかりだったのですごい良かったんですけど、タイトロープはですね、出るようになって3年目ぐらいかなと思うんですけど、1年目の時っていうか、紹介してもらったのが、斉藤マリーっていうシンガーソングライターがいるんですけどね。女性ね、もちろん女性ですよ。なんだっけな、なんかね、その日ライブが入ってたはずなんですよ、別の場所で。なのに、当日になってごめん昨日だったみたいなぐらいに言われて、まあ、要はドタキャンされちゃったんですよ。と思って一日無駄になっちゃって、せっかく名古屋まで来たのに。そんで斉藤真理ちゃんがタイトルアップに掛け合ってくれて、オープニングアクトで出させてもらったんですね。それが始まりで、そっから結構通うようになって、その年の年末には自主企画をするみたいな、タイトロープとね、もちろん共同企画だったんですけど、なんかそんな流れでですね。で、しばらくちょっと空いてたんですけど、最近また、出させてもらえるようになって、今に至るんですけど、タイトロープのね、音がね、すごい良くなってて、もともとすごいバンド箱で、私の好きな、ダイナミックな、音作りをしてくれるところなんですけど、すごくね、おととい良かったんですよね。なんかローの膨らみ、ちょっとマニアックな話しますけど、低音の膨らみがずっとその良さが残ったまま、音が一個一個繊細に聞こえるような感じの音作りをしていてですね、本当にいい感じに思いましたね。だからやっぱテンション上がっちゃってですねいい音の、なんていうのかな。いい音でできると、みんないいライブをするので、みんなよく打って。で、私もやっぱそういういいライブを見ると負けねえぞみたいな感じにもなるので。まあ、その時は2番目だったんですけど、高校生かな ?17 歳がすごくいいライブをしてたんで、いやいやいやつって、ダブルスコア並みでした。あ、ダブルスコアじゃない?やば !17 歳ダブルスコアの荒牧負けてられませんみたいな気持ちになってですね。気合を入れましたね。で、今日はダークサイドで攻めるかと思いましたっていう風に言われたんですけど、箱の人に。ブライトサイドで持ってきました。なんかそういう風に思われるだろうなっていうところをなんかね、ひっくり返したくなっちゃうんですよ、私。しょうがないでしょう。そうなんです。だから、お客さん的にも、あ、ダークサイドじゃないんだなって思った人もいたかもしれないですけどね。いやー、それで、1曲目にやった曲をじゃあこの後かけていこうかなと思いますけども。今かけちゃおうかな。聞いていただきましょう。荒牧亮、ブライトサイド3より、本音。
閉めた手のひら、
はい、お聞きいただきましたのは荒牧亮ブライトサイド3より本音聞いていただきました。この後、この後っていうか、そのライブの後に、打ち上げ、本当はサーサちゃんとご飯行きたいなと思ったんですけど、ちょっと先輩と一緒だったっていうことで、それが叶わずですね、箱の人とご飯行きましょうよとおねだりをしまして、っていうのは、なんでかっていうと、もう、食事を一人で取ることが多いんですよね。喋るっていうのが、こうやってポッドキャストだったら、こう独り言のでっかいバージョンみたいに喋れるし、誰か聞いてるっていう体でね喋れるから、例えばなんかねえっつって、こう相槌は返ってこないんだけど、相槌を求めるような喋りができるけど、でも一人でしょ、超寂しいじゃんそんなのだから仲がいいところに行ったり、次の日もまあ名古屋だったので、移動する必要もないということで、ちょっと甘えさせていただいて、ご飯を一緒に食べていただきました食べに行ったのは特別な、ご飯屋さんじゃなくてサイゼリアだったんですけど、考えてみたらサイゼリアがねすごい久しぶりで、いつもなんかねガスト行っちゃうし、ガストの店舗数がやっぱ多いから、今もねガストが国道1号線走ってるんですけど、ちょうどガストが目に入ってきましたけど、お3キロ先にははま寿司がありますね。サイゼがすごい久しぶりで、美味しかったです。しかもがっつり食いました。ミネステローネとハンバーグ、ハンバーグプレート、わかんない、なんだっけ、ハンバーグ食べたんですけど、やっぱ人と一緒にご飯を食べるっていうのは素晴らしいことですね何の話やって感じもしますけど、いや本当にそうなんですよ。ゴリバーガーだってね。だからね、すごくね、あ、今もう豊明市に入ったのか、あ、23号行けばよかったな。全然一車線で、今国道1号線なんですけど、なんか全然進まない、おい、そういう感じ？まったく。そうか、この後23号と合流して1号線になるのね。はぁ、そうですか。で、その3人、本当は箱の人2人と私で行きましょうって言ってたら、お隣のライブハウス、メロコア系のライブハウスなんですけど、の PA さんが、の、なんか、ふらっとやってきて、ほんで俺もご飯行ってもいいですかみたいな感じになって、あ、ぜひぜひみたいになって、でね、その PA さんがめちゃくちゃ不思議キャラで、なんか、え、この人どんな PA すんのっていう、ちょっと怖いんですけどみたいな、お、なんか中京競馬ってやった、あー、中京競馬場の駅前なんだ、なんか今馬の蹄の看板があった、すげー、競馬場の看板は蹄なんだ、話飛んじゃったわもうね、でもその PA さんがすごい不思議な人っていうか、話を聞いてんのか聞いてないのかわかんない感じなんですよね。んでね、テンパだと思うんですけど、髪の毛ボサボサでね、なんかズボンも汚れててね、この人大丈夫かなみたいなね、ちゃんと帰ってんのかなみたいな、ちょっと不思議な感じでしたけど、あれなんですってね、愛知県にはピザカリフォルニアっていうピザ屋さんがあるんですってね。で、私もドミノピザでバイトしてたことがあって、配達やってたんですけど、ピザの話になって、タイトロープのいつもブッキングをねしてくれているヨネさんっていうのがいるんですけど、その人がピザが大好きなんだって。サイゼリアのピザがすごい、しかもマルゲリータがすごい好きで、ピザの話になって、で、いや、俺もピザ借りで働いてましたよ、みたいな話になって、ピザ借りって何？みたいな。他の愛知県の二人も、ピザ借りって聞いたことない、みたいな。言ったこともない、みたいななってて。お前はもうピザ借りに起こされてんだ、みたいな。ね、いう話になって、ピザカリフォルニアっていうのがあるんですね。私はドミノピザでしたけどね。いやー、ブラックな話もちょっとしましたけど、そこはちょっとね、やめときましょう。 でも本当に楽しいですよね。人とご飯食べるのってなんかこんなことに幸せを感じてる私ってどうなのみたいに思ったけど、でも一個一個全部なんかすごく大切だななんて思ってね。感じましたね。ピザカリフォルニアって見たことないんだけど、これから今カリアに向かおうとしてますが、カリアにもあるとかで、なんかでも意外と結構潰れちゃってたりとかするそうですけれども、もしピザカリのことを知ってる方がいらっしゃいましたら、メールで情報などいただけたら面白いんですけれども。では、ちょっと話が長くなっちゃいましたが、エンディングに参りたいと思います。結構今回もグダグダですね。ごめんなさいね。なんかどこまで話したっけみたいな感じになっちゃいましたね。というわけで、シンガーソングライター荒牧亮の、情報はホームページからゲットできます。http://www.lioaramaki.com です。lioaramaki.com。ラリルレロは全部、R で大丈夫です。おやす。そして、荒牧亮で検索していただきますと、Twitter やメブロも出てきますので、ぜひ探してみてください。荒牧亮のあらは草冠のあらいに牧場の牧。カタカナで亮で、荒牧亮です。荒ぶる牧場で覚えていただけると簡単かと思いますので、探してみてくださいね。そして、この番組へのご意見ご感想はメールにて受け付けております。メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ぜひ皆様のねピザ狩りの情報だったり、いろんな地域の情報をぜひお待ちしております。やっぱねメールが来るとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひお待ちしております。ではやっと160キロぐらいですね。ちょっとそこまでじゃないけど、ちょっとそこまで行ってきまーす。荒牧亮でした。また聞いてねー。またねー。